先月11月の中旬、私は総会議長の立山先生と一緒にブラジルサンパウロにあります日系人の教会を訪ねる機会がございました。ブラジルは私にとっても初めての訪問でございました。日本福音ルーテル教会がサンパウロに住む日系人たちに福音伝道を始めたのは1964年でございます。私なんか1964というとプンとこう東京オリンピックが行われた年だったというふうに結びつくんですけど、日本から最果ての国ブラジルに移り住んで、言葉もわからないまま、そこで日本人のコミュニティを作り、細々と生活をする人たちに日本語で福音を届ける、移民と言われた人たちが唯一で理解できる言葉、日本語で礼拝をする、これが日本福音ルーテル教会が神様から与えられたその当時のミッションだったわけであります。それから半世紀が過ぎました。50年ですから、今は2世3世4世の時代です。時代が進むにつれて日本語の礼拝のニードが徐々に下がっていきました。いわば今見直しの時期に差し掛かっているのです。その話し合いのための、今回のブラジル訪問だったわけです。サンパウロの日系教会の方たちとの本当に温かなキリストにある交わりができたこと、大きな喜びをその時に得ることができました。サンパウロでもやはり教会に集まる方々、ご高齢の方が多かったんでありますが、この方たちこそこれからも日本語で礼拝を守り続けたい、そういう願いを持っている方でございました。自分たちが死ぬまでそうあってほしいというのが、彼らの本音であります。だからこれからも日本人の牧師を私たちの教会に派遣してほしい、そういうふうに彼らは願うのであります。でもですね、彼らも生活の大半がもうすでにブラジルですので、ブラジルの言葉ポルトガル語の方がずっと自由に使えるんです。で、彼らは日本語を忘れないようにということで、今教会では日本語クラスをやっていました。この日系人の中のお一人で清江さんという、もう80を超えていらっしゃると思いますが、年配のご婦人がお話ししてくださったことが印象に残りました。清江さんは数年前に本当に久しぶりに日本を訪れたそうです。日系人ですから、清江さんは日本人の顔をしているんですよね。で、日本語も話ができますけれども日本語が読めません。漢字がわからないんです。日本に来て電車に乗ろうとして、山手線かもしれません、駅で立ち往生してしまいました。そして新宿に行くにはどこにどうしたらいいんですか。で、そうすると親切な人が、それはね、ここ地図に書いてあるところを指さしながら、ここからここまで行けばいいんです。こういうふうに 地図で説明をしてくれるけど、京平さん字が読めないからさっぱりわからないんですね。丁寧に説明をしてくれる人は、彼女が日本人だと思って話すので、余計に清江さんは困ってしまった、まあ、そんなお話をされていました。サンパウロの日本人教会を今後どうしていくか、これは総会でもたびたび話題になっていることです。私もいろんな人からいろんなお話を聞いております。特にブラジルに実際に派遣された牧師先生方は、このブラジル伝道ということを熱く語ります。サンパウロの教会の人たちの信仰と教会生活を皆さんも分かってほしい、熱心に呼びかけをします。総会が開かれるときには朝食会を開いて、ブラジルのことを報告したりするわけであります。けれども耳を傾ける側、まあ、その中に私もいたんですけど、そうした熱弁をこう聞いてもですね、今一つ心にぐいっとこう食い込んでこないというか、よくわからないんですよね。遠い遠いブラジルの国のお話をされてもよくわからない。まあサンパウロはまだしもですよ、お話を聞いているうちにポルトアレグレとかですね、アナホーザとかディアデマとかモジダスクルーゼスとかイタチビボチなんていうふうな名前をこう言われましても、カタカナがどんどん出てきて、これ全部あの礼拝をしている場所、日系人の方たちが家庭集会をしている地名を今ずっと私皆さんに紹介したんですが、あの牧師先生の方々はもうそういうお名前は何とかこう聞いたことあると思うので分かると思うんですが、けれどそれがどこにあって、どんな人がそこにいて、どういうふうにして信仰が守られているのかというのは、もう聞くだけでは、あるいは写真を見るだけではなかなかこう伝わってこないのであります。まあ、どんなことでもそうだと思います。そしてただこの私たち聞く側、まあ、教職者は特にそうかもしれません、印象に残るのはですね、ポルトガル語の礼拝と日本語の礼拝の両立は今後難しい、牧師の数がいないんだからますます厳しくなるとかですね、サンパウロとディア島に2つの教会があるけど、どうもこの2つの教会はあんまり仲が良くないそうだ。で、こういうネガティブな話題だけがなぜか耳に残ってしまう。なんででしょうかね。まあ、これは教会に限ったことじゃなくて、ネガティブな話題だけが少しこう私たちの記憶に残っていく、それが記憶としてとどまっていって、そこで先入観となっていき、そうなるとですね、日本人教会を見る目、日系人教会を見る目が、そういう色眼鏡がかかってしまい、どちらかというと、いやーもういいんじゃないのそろそろみたいな、冷ややかになっていくことは、まあ、否定できないのであります。けれどもやはり百聞は一見にしかずですね、今回の訪問で私自身はそうしたネガティブなイメージというのをきれいに拭い取ることができました。そこには信徒の皆さんの素晴らしい信仰の群れがあったのです。徳弘先生、徳弘牧師の働きを中心に熱心に伝道活動が行われていました。先ほどずらずらずらずらっと申し上げたカタカナの地名、これまではもう聞いても全然分かんなかったんですけど、今は どの町がどこにあるかっていうのも大体分かって、ですからもう点々バラバラとしていたのがこう一本の線で、ブラジルでの伝道の姿が一本の線でつながった、そんな経験をすることのできた旅でありました。私たちが訪問したのはちょうど聖霊降臨後最終主日の頃でありました。ですから次の日曜日からアドベントという時、皆さんは、教会の皆さんはクリスマスの準備をしていました。南半球ですから季節は日本と逆なので、ブラジルは今夏に向かっています。肌寒い日もありましたが、サンパウロはもう日差しが強くって結構暑かったです。そんな暑い日の最中、ある平日には子供たちが教会に集まってクリスマスページェントの練習をしにやってきました。私たちも、私と立山議長もクリスマスキャロルの練習に参加して一緒に賛美歌を歌ったりしました。礼拝後はクリスマスのツリーの点灯式も行われました。まあ、私たちにとってこのクリスマスツリーとかアドベントの飾りっていうのは空気がぐんとこう冷え込んでいった時に感じるものですけど、そことこうつな非常にこう一体感があるんですけど、彼らはそうではない。でもやはりクリスマスツリーがあり、サンタクロースがあり、そしてアドベントの飾り付けをしていたんですね。一つ違ったのはですね、まあ、これから暖かくなるもんですからバザーをするんです。クリスマスバザーと名付けて、教会の人たちが、まあ、大きな大規模ではないですが、医療とか品物とかいっぱい集めて、ご婦人たちが連日教会に集まっていらっしゃいました。まあ、随分と今日はブラジルのお話をしてしまったわけですが、私がこの中から一番皆さん方に伝えたいこと、それは私自身のことなんですけれども、ブラジルの日系人ルーテル教会のことが分かったという、こういう自分の体験、このことを私は皆さん方にお伝えしたいと思うんです。分かったという体験こそが、なんて言うんでしょうか、人を動かしていくのであります。分からないままこう曖昧もことしているとどうしたらいいか分からないけど、分かったという感覚は、人を動かすんであります。分かるということで一つの契機が与えられる、きっかけとなって何かが起こっていくのであります。まあ、悟り、宗教的な言葉で悟りなんていう言い方もありますが、そうではなくて日々の暮らしの中で起きる気づき、それまでなんかモヤモヤとしていたことがこうすっきりとこうつながって見える、こういう体験、きっと皆さんもあると思いますが、これは本当に貴重な体験でございます。マリアもヨセフも分からなかったんです。この出来事が分からなかったんです。なぜこんなことになったのか分からなかった。というかヨセフにしてみればマリアの姦淫を疑うしかなかったわけであります。二人とも身に覚えがないにもかかわらず、マリアが命を宿したわけですから、夫ヨセフはマリアとの結婚話を破談にしようとまで心に決めました。けれどもきっかけは夢でした。夢、このように考えていると主の天使が夢に現れて言った。 ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。きっかけは夢でした。いくら主の天使といえども、夢は夢です。夢が全てを明らかにしてくれるなんて言ったら、現代のサイエンスは鼻であしらい、相手にもしません。ただし、この出来事はマリアとヨセフ二人にとっての出来事であります。特にマリアは10代の乙女であったでしょう。マリア個人にとっても大きく意味のある事件でありました。この出来事を他の人がどう思うか、そういうことは気にする必要はないのであります。夢で語った主の天使の声をヨセフとマリアはうなずいて受け取っていくのです。そして体内に宿した命が聖霊によって宿ったんだという天使の声を受け入れていったのであります。天使の次の一言は意外なほどに天使らしくなかったと思います。天使はこう言いました。マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。天使らしくないです、この言葉は。イエスという名前はとってもありきたりの平凡な名前なんですね。イスラエルの呼び方だったらヨシュア、旧約聖書に出てくるヨシュア記の主人公ヨシュアという、英雄の名前ではあるんですが、これはどこにでもいる多くの人たちがつける名前であって、全然不思議でもないありふれた名前だったのであります。次の一言にヨセフはどういうふうに反応したでありましょうか。それを書いてないんですが、天使はこう言いました。この子は自分の民を罪から救う。このように天使はヨセフに語りかけています。ヨセフは全くこの一言を理解できなかったんではないでしょうか。なぜ身に覚えのない赤ちゃんができたのか、そのことに途方に暮れているというのに、さらにこの自分たちの罪、自分たちの民を罪から救うなんていうふうに天使に言われても、開いた口が塞がらない、ポカンとして聞くしかなかったんではないかなと思いますけれども、この一言がヨセフの、そしてマリアの胸の内にしっかりと大切に守られて、マタイ福音書の言葉として現れることになったのであります。理解するのに難しい一言でありましたが、自分たちの民を罪から救うというこの言葉は、これから生まれてくるイエスが誰であるかを表した言葉でありました。なぜイエスの命が聖霊によって宿ったのか、その訳がこの言葉の中に秘められていたのです。福音書記者マタイはこの出来事をイザヤ書の予言の言葉で締めくくりました。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマニュエルと呼ばれる。インマニュエル、 マタイがイエスをこのように呼んだのであります。イザヤ書の言葉からこのように呼んだ、名付けたのであります。イザヤ書の預言の成就としてイエスの登場をマタイは世に告げたのであります。神は私たちと共におられる、このヘブライ語の言葉インマニュエル。名前というのはその人の何から何まで全てをたった一言で言い表す言葉であります。私たちの名前もそれぞれそうです。名前は他のものを指しません。その人自身の全てを名前が物語ります。イエスとは誰か、イエスは私たちにとってどういう存在なのか、今はもう肉を取ってこの世にはいらっしゃらないけど、その名前が歴史を通して語り継がれ、受け継がれ、いつまでも信じる人々のうちに生き続けるイエス。イエスとはインマニュエル、神様が私たちと共にいる。目にも見えない、肌で感じることもできない、つかみどころのない神様がある時イスラエルの国で形を取ったのであります。肉を取ったのであります。肉体となって人となり、イエスと呼ばれたのであります。その時インマニュエル、神共にいるという神秘が分かるものになったんです。クリスマスというのは分からないが分かった瞬間なのであります。お祈りしましょう。主なる神様、温かな、そして光にあふれた中で私たちもあなたのことを覚え、さらにはあなたが罪を抱える私たちの救いのために御子イエスをこの世に来させたことを覚えることができました。どうか私たちの心を整えて、救い主イエスを待ち望みつつ、あなたの大きな恵み、救いに喜び感謝することができますように、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。